説教受け継ぐべきもの新井牧師です。
私が本格的にといったらちょっとおかしいんですが、京都で暮らすようになったのは大学に入ってからなんですけれども、その3年半前に父が京都に転任してきたことによって、まあ、外に出ていた私の帰省先が京都に変わって、まあ、中学3年の冬休みに、京都に来たというのが初めてでありました。でそれ以後春夏冬そういった長期の休みは京都に帰省をしてくることになるんですけれども、もともと京都で生まれ育ったわけではありませんので、友人などは一人もおらず、長い長い休みを実に退屈しながら過ごしたことを思い出します。遊ぶ友達がおりませんので、よく一人で自転車に乗って市内をあちこち巡りました。そのおかげで、まあ、主だった観光名所と言われるところはおそらくほぼ制覇したんではないかというふうに思います。そんな中で、街を回りながら気になったことがありました。でそれは童話問題に関する啓発ポスターが当時たくさん目についたことでした。童話問題は私たち市民一人一人の問題ですと課題ですというようなキャッチフレーズだったように記憶をしています。最初は何のことかさっぱりわからなかったので、童話問題って何ですかと聞いてみたところ、それはブラック差別のことだ、その問題なんだということを教えてもらいました。恥ずかしながらそれまでブラック差別というものが今の時代にも残っているということを知りませんでした。東北で生まれ育ち、中学から関東にいたわけですが、少なくとも私がいたところではこうしたブラック差別の問題があるということをしっかり取り上げられるということはなかったように記憶しています。むしろそういうものは歴史の教科書の中での出来事であってもう終わったことだとさえ思っていました。ですから京都に来てこの童話問題というのが大きく取り上げられているということに当時誤解を恐れずに言えば違和感さえ覚えたように思うんです。それだからでしょうか、こんなことを言ったらお叱りを受けるかもしれないんですが、教会の役員さんに役員さんだったと思うんですが、京都での生活の感想を聞かれたときに、この童話問題の啓発ポスターに違和感を持ったということ、そして寝たっこを起こすようなことはむしろしない方がいいんじゃないかというような感想を述べました。で、その時にどういう答えをいただいたのかは、残念ながら記憶していないんですが、それからそれなりの年月を経て、ブラック差別の問題や、在日韓国朝鮮人の方々のことも知るようになって、その中である学びの時だったと思うんですが、日本人も韓国朝鮮人も関係ない、みんな同じじゃないかというふうに言われることがあるけれども、そうじゃないんだと、その違いを認めた上で受け入れるということが必要なんだというような声を聞きました。でそれはかつて寝た子を起こすなと感じていた自分に投げかけられているような言葉でありました。民族が違うとか性別が違うとか、私たちにはいろんな違いがあって、そこには私たちはしっかりと考えたり取り組んだりしなければならない多くの課題もございます。それらを存在していないかのように扱うんではなくて、むしろちゃんと向き合って違いを認め受け入れた上で、そこに問題があるならそれを乗り越えていくということの大切さを教えられたように思います。ルツ記の学びを続けてまいりました。これもいよいよ終わりに近づいてきたんですが、今日お読みいただいたところでもボアズが ルツを迎え入れるにあたって民族の違いというのをうやむやにせずに、その課題を正面から乗り越える様子というのが実は描かれています。飢饉によってモアブの地へ逃れたものの、夫と2人の息子に先立たれて故郷のベツレヘムに帰る決意をしたナオミ、そして現地で次男の妻となったモアブの娘ルツ、このルツは自分の故郷を捨ててナオミに最後までついていくという覚悟を決めてベツレヘムに2人で帰ってきました。食べるために落ち穂拾いをしに出かけた畑でボアズに出会い、ボアズの好意を受けていよいよボアズはルツを自分のところへ迎え入れようという決意をいたしました。その後の話です。今日の舞台は町の門とあります。ベツレヘムの町の門でありましょう。古代イスラエルでは法的な行為が行われるときはだいたい町の門で行われていたと言います。それはそこが往来の多い公共の場であって、承認や意思決定をするための人を集めやすい、そういう利便性があった。またその場にはたくさんの人が来てその話を聞く、いわゆる承認になりやすいという、そういうことがあったと想像されています。ボアズが門のところに座りますと、タイミングよくボアズより上位の親戚が通りかかります。正確には話をこの箇所を読む限り、ボアズはこの親戚筋では2番目のポジションに権利を持つところにいたようですから、そこを通りかかった人はボアズより単に上位のにいる親戚というよりは、その親戚筋でその権利という意味では最高位にいる人というふうに考えていいでしょう。ちなみにこの場面で上位の親戚がこの登場したという文章が、私たちが読んでいる日本語の聖書ではわからないんですけれども、原文ではルツが落ち穂拾いを始めた時にちょうどボアズが登場した、それと同じ用法の言葉が使われています。これはここでこの親戚が現れたというのが神の摂理であるということを匂わせています。ボアズは通りかかった親戚を呼び止めます。そして座るように促しました。町の門という場所でもあって、これは単なる私的なおしゃべりではない、公式な手続きが必要な重大な話があるというようなことが相手に伝わります。ボアズは他に証人となる10人の長老たちを集めました。法的な公式な手続きをするためにはそれだけの人数が必要だったそうです。おそらく周囲には他にも野次馬を含めてたくさんの人たちがいたでありましょう。その人たちは皆証人となります。その証拠に最終的には、次回お読みする箇所でありますが、門のところにいた全ての民と長老たちが証人になったというようなことが記されています。これはこの共同体全体にとってこれからなされる決定、つまりナオミの土地がどうなるかという問題とともに、町の有力者であるボアズが他の民族の娘と結婚するということが、この人たちにとって非常に、この町にとって非常に重要なことであって、全ての人がこの決定に関わったよ、証人になったよということを示しています。10人の長老が座についたところでボアズは話を始めました。交渉の内容はモアブの地から帰ってきたナオミが今は亡き夫のエリメレクの土地を手放そうとしているので、それを誰が買い取りますかという内容です。実は この箇所は当時の慣習や法的手続きのことを言っているんでしょうけれども、不明確のところが多くて難解だと学者たちの間でも言われています。まあ、ややこしいことは抜きにして、分かりやすそうなところだけ取り上げながら、いくつかの推測とともに読み進めてまいります。問題があるのは、一つはナオミが夫の土地、まあ、夫が土地を持っていた、ナオミがその管理する権利を持っていて、それを売買する権利まで彼女が持っていたのかどうか。もしそれほどまでの土地があるんだったら、落ち穂拾いをしなければならないほど困窮していたように、なんで描かれていたのか。さらに、ナオミから直接ボアズが何かを依頼されていたというような記事は一切なくて、ボアズがなぜここに出てきてナオミの土地云々ということを公言しているんだろうか。その辺の途中経過がすっぽり抜けているので、この辺が分かりません。第二に、その土地を買い戻すことは権利なのか、それとも義務なのか。義務だとすると、それは法的な義務なのか、それとも道義的な義務なのか。第三に、この後に出てきますし、実はここが今回の交渉でボアズにとって一番大切なところだったんですが、ルツを買い取るということが土地の売買とセットになっている、それはなぜなのかということです。旧約時代のイスラエルには、自分たちの土地を他の民族の人に譲渡しないとか、土地に関する規定があったそうです。その中でナオミが夫の土地を譲り受けるという規定もないんですが、ある程度権利は有していたんだろう、夫婦ですから、というふうに見なされます。そのことを踏まえた上で、ナオミの夫は土地を持っていた、そしてこれを誰かに貸していた、まあ、ベツレヘムも去るわけです、去ったわけですから、自分が持っていた土地は誰かに貸した。でもいよいよこれを買い戻す、そう思う。でもそのための財産はない、返還してもらう権利を譲渡するということがここで話題になっているのではないかというふうに、一つの仮説を立てられます。もう一度言いますと、夫の土地を他の人に貸していた、それを返してもらうためにある程度のお金を積まなければならん、相手に渡さなきゃならない。でもそのお金がないから、返してもらう権利そのものをナオミは誰かに売り渡すということです。ここで親戚の長老は、土地を譲り受けること、つまりこの土地を返してもらう権利を買い取るということに同意をしました。じゃあ私が買い取りましょうと。ここまでは問題がありません。でそこにナオミも養えというようなことがついてきます。これも問題はありませんでした。ところがボアズはここで、それならルツも買い戻さなければならないというような言い方をします。なぜそうなるのか、それが本当に法的な義務だったのかどうかというのは分からないままなんです。ルツの意思についてはこれまでのところで確認済みです。麦打ち小屋での出来事で、ルツはボアズのもとに行きたいという、そういう意思表示がなされています。でこの土地と義理の娘ルツがセットにどうしてなるのか、これも一つの仮説ではありますが、土地の譲り受けるということに伴って、その土地の権利者であるナオミは養わなければならないというのがあります。それだけなら、土地の権利のためにいくらかのお金を出しても、まあ、元が取れるといったらおかしいでしょうか。しかし亡くなった男たちに対する道義的責任としてルツまで引き取らなければならないとすると、これはあまりおいしい話ではなくなると。亡くなった男たちに対する道義的責任というのは、まあ、ルツ記を読むにあたって大切な情報の一つであった 当時のレヴィラート婚のことを指します。兄弟が亡くなったらその妻は兄弟の誰かが妻として引き受けなければならないというそういう習慣のことです。そのことを踏まえて読みますと、長老がここで土地とナオミを引き受けるという法的な責任だけを果たして、ルツは放り出してしまうというような、引き受けないというようなことになると道義的責任を果たさないことになってしまう。そうするとこの長老はおいしいところだけ取ってしまったように見えてしまって、この共同体の中で町の中で敬意を失ってしまうだろうと。長老はそれは望むものではなかったでしょう。そこで長老は両方とも、すなわち土地もルツも引き受けることを全て放棄すると言いました。あくまでもこれは仮説でありますが、あながち的外れではないようにも思います。全てはとにかくボアズが法的な義務、それから道義的な責任、そういうものをうまく絡めて自分の目的を果たそうとした、そのように話を持っていったと考えると辻褄が合うからです。結果ナオミの最も近い親戚である長老がナオミだけではなくルツを引き取ることも条件に出されたときに、全ての財産を引き取ることを放棄してボアズに譲ると宣言しました。長老とボアズとの合意は、長老が履物を脱いでボアズに渡すという儀式によって正式なものとなりました。土地の買い戻しとルツとの結婚についてボアズは取引の内容を具体的に語り直して確認をいたします。みんなの前でそのことを確認いたします。でその確認の時にエリメレクの2人の息子たちを名前で呼びました。キルヨンとマフロン。息子の名前はキルヨンとマフロンでありました。そして ルツのことをマフロンの妻と呼びました。彼女が誰であるかということがここではっきりします。どちらのルツがどちらの子供であったかというのは分かっていなかったんです。ここで初めて判明いたします。そしてルツについてはそれだけではなく、モアブの婦人というふうにわざわざ民族の名前を入れて紹介しました。ここが大切なところだと思われます。なぜならば当時少なからず人々の間にあったであろう異民族間の結婚に対する抵抗に対して、それをうやむやにするのではなく、あるいは力技で押し通したり見なかったことにするというのではなくて、公に取り上げてみんなに公認してもらうという大胆な手法であったからです。どうして異民族間の結婚に抵抗があったのか、それは根本的なところでは神様が違う、宗教が違うからというふうに考えられています。だから異民族のとの間での結婚を嫌ったと。こういうことができたのはボアズが有力者であったからかもしれませんが、結果を見るとみんなが祝福している様子がうかがえますから、この民が異民族の娘ルツを喜んで受け入れ、この二人の結婚を祝福したということがわかります。違いをうやむやにしたり、なかったことにしたり、見ないようにするというのではなくて、その違いに真正面から向き合い、これを受け入れた上で、そこに課題があるならそれを共に担う覚悟、それを持って乗り越えていく。そうすることで私たちは何かを失うどころかもっと豊かにされて、私たちのまだまだ知らない未知の恵みという財産を受け継いでいくことができるのだということを 今日の箇所から教えられるのであります。一言祈ります。主なる御神様、この時を感謝いたします。どうぞ私たちがさまざまなことであなたの御旨にを問いながら、その示された選択を成していくものとさせてください。そこにある恵みの豊かさを覚えながら、これを分かち合うものとさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。